トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時には楽しく、時には真面目に、 DJ トタノンがお送りします。気楽なトークスタイル番組となっています。まず本日記念すべき1回目なので、私の紹介をさせていただきます。私トタノンです。名前の由来は、私と家族の名前を合わせてトタノンとなってます。名前の意味は絆なので、トタノンイコール絆と覚えていただけると嬉しいです。普段は派遣社員で働きながら、夜に17の方でライバーとして配信しているので、よかったらそちらの方も遊びに来てくれると嬉しいです。17ライブでは雑談、リクエストがあれば歌を歌ったりまったり配信をしています。アカウント紹介は番組最後でお知らせいたしますので、最後までお聞きください。それとこれからの活動なんですけども、動物虐待や児童虐待を少しでも減らせるようなお手伝いをしていきたいなと思っていますので、皆さんからの情報や、あとどういう形で進めたらいいかのアドバイスをいただけたら嬉しいなと思っているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。そして今回なんですけども、今回は初回ということで、私のフリートークという形でさせていただきます。番組内容なんですけども、今回は縁切神社と縁結びのお話をしたいなと思っているので、皆様お楽しみいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではトタノンと幸せタイム、張り切っていきましょう。この番組はIn Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
今日は縁切神社のお話をしていきたいと思います。皆さん、縁切神社っていうとどういうイメージがありますか？多分怖いって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、実は縁切神社ってすごく素敵な場所でもあるんです。そこをちょっと今回はご紹介したいなと思うので、皆様お付き合いください。今日紹介する場所なんですけども、東京にある、本当にちっちゃい、縁切神社がありまして、そこはすごくエネルギーがすごく素敵な場所なんですね。で、ここを私が知ったきっかけはやっぱり SNS だったんですけども、行くきっかけになったのは、やっぱり、縁切だけじゃなくって、良縁を結びたい。っていう気持ちがあったので、縁切神社に行ってきました。縁切神社は、実は、縁結びの意味もあって、よく縁結びに行かれる人って、なんでうまくいかないんだろうって思う人もいると思うんですけど、縁切をしてスペースを空けないから、縁結びがうまくいかないっていうのを知って、縁切神社に行ってきました。 で、ここの縁切神社なんですけども、本当に人が一人二人通り過ぎるのがすごく狭い場所にあって、商店街の一角にあるんですけど、本当に面白い作りになっているので、皆さんも行ってもらえるといいかなと思ってます。で、こちらの縁切神社なんですが、東京の板橋区にある縁切えのきというところになりまして、で、ここは絵馬に縁切のその悪縁だったりとか病気だったりとかを書いて、絵馬を飾る場所があるので、そこに縛ってもらって縁切をしてくるっていう場所なんですね。で、その絵馬が絵の木の絵馬、絵が書いてあって、ちゃんとその住所とか書いた後に保護シールがちゃんと貼ってあって、他の人からは何が書いてあるかは全く見えないようにされているところです。で、この絵馬を買うには、この縁切神社の目の前にある美容室があるんですけど、そこで一つ1000円で売ってるので、その絵馬を買って、で、敷地内の中にペンとかが用意してあるので、そこでこう縁切をしたいこうコメントっていうか、そういうのを何項目か書いてもらって、書いた後にシールを貼ってお参りして絵馬を奉納するって言ったらいいのかな、奉納するっていう形でやってもらえたらいいなと思います。で、よく腐れ縁だったりとか悪縁だけではなくって、縁切りって実は病気にもすごくよくって、いらないってかっこいい、病気になってしまった時にそこを例えば癌だったりとかそういうのも縁切りとして置いてくると良くなるっていう言い伝えがあります。で、と昔その江戸時代の時に女性ってこう離縁することができなかった時代だったので、ここに来ると離縁ができるっていうことから縁切神社っていう由来がありまして、日本には本当にいくつかその縁切神社があるんですけど、私はちょっと都内に住んでるので、一番この板橋区にある縁切神社が一番近かったので行ってみたんですけども、本当に不思議な場所で、で、今この飾られているえのきの方なんですけども、実は3代目になりまして、1代目はもう皮とかが剥がれちゃってなくなってしまって、で、2本目の時は火災で燃えてしまったらしくって、その残ってたその下の方の根の部分ですかね、それがこう石にこうはめ込んで奉納されているような場所で、今3代目のえのきの木が入ってすぐのところに敷地内の中にある感じです。で、本当に不思議な場所で、多分行くとすごい、あ、ここなんだ、こんなところにあるんだっていう感じで、すごくエネルギーも面白い感じだなと思っていたので、なんかどういうご利益があるんだろうとか、どういうことがあるんだろうって思う気になった方は、よかったら私の配信でもたまにこういうその縁切神社の話とかもしているので、来て話をしていただけたら嬉しいなと思います。で、あとその縁切とかでよくここ最近聞くのは、マンションとかで近所トラブルとかが結構あると思うんですけど、音の問題だったりとか、そういうのにも結構聞くみたいなので、そういう近所トラブルのある方とかも縁切神社に行かれてみたはどうでしょうか。あとその縁切神社なんですけど、実は行ってはいけない日とかがあって、そこだけはちょっと気をつけてほしいなと思うんですけど、そういうのを調べていくとすごくいろんな面白いことが結構出てきたりとか、あとその例えばいい日とエンジェルナンバーっていうのがあって、そういうのがすごくリンクしてたりするので、そういうのをこう調べていっ 見ると面白いかなと思っているので、私もこういうラジオ配信で伝えていけたらいいなと思っているので、皆さんよろしくお願いします。ちなみに6月の縁起のいい日をお知らせしますね。6月1日が一粒万倍日、6月2日が実の日、6月10日が大安の新月、双子座の新月ですね。そして6月の11日、虎の日。そして6月15日が最強日と言われている天赦日と一粒万倍日。こちらは本当に何をやってもすごい日なので、宝くじを買って当たりやすい日とも言われています。なので、騙されたと思って一回試してみてくださいね。それでは前半はこのぐらいにして、ここで曲紹介をします。高野ゆいかさん、曲は幻想の夜。それではお聴きください。どうぞ。
忘れられた街路樹、まぶた閉じるとあの日の残り火、砂の足跡かすかな香り、記憶の中の声風に消されて、じりじりに先を見据えて空に
ュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半行ってみましょう。こちらはですね、後半は私の好きなものを紹介していきたいと思います。今日なんですけど、物ではなくって人の紹介をしますね。私の今回のこの番組の曲を作ってくれた方を紹介したいと思います。プライベートでもすごく仲良くさせてもらっていて、本当に女性としてもすごく素敵な女性です。で、今回ご本人からプロフィールをいただいているので紹介しますね。本間翔子さん、3歳からリトミック、4歳からピアノを始める、幼少期より作曲編曲も学ぶ、東京音楽大学ピアノ専攻卒業、成績優秀者による卒業演奏会出演者に選抜、第18回駒場会ピアノコンクール第1位受賞、森重まりなとピアノデュオダリアを結成し演奏活動を行う、第40回ピテナピアノコンペンション連弾部門第1位などの数々のコンクールで最高位をダリアで受賞、ミュージックアカデミーブレーメン豊洲教室講師、ブライダルピアニスト、室内楽や声楽楽器の演奏にも多く関わる。またピアノデュオの楽しさを伝えたいという思いから連弾楽譜を作成しネットに掲載中。俺の株式会社専属ピアニスト、ピテナピアノ曲辞典、音源提供ピアニスト、ピアノデュオダリアは大学の同級生マリナと大学内の演奏会で初めて二台ピアノを演奏した時に音楽性や呼吸が合う、目指す音楽が似ているなと感じ結成しました。ユニット名のダリアは、最初のきっかけはマリナがダリアのお花が大好きだったこと、花言葉を調べたらこんな音楽を二人で作りたいと思ったからです。花言葉、華麗、威厳、感謝、存在感のあるダリアの花のように芯のある音楽を、いつも感謝の心を大切にという思いで名付けました。コンサートではイラストを使った解説で耳でも目でも楽しめるをモットーにしています。で、こちらなんですけども、この二人のユニットダリアなんですけど、 YouTube の方でもアップされているので、よかったら聞いてみてください。本当に素敵なピアノを弾かれるので、私もこの二人のピアノを聞いてすごく癒されたりとか、本当にエネルギーをいただいたりとかしているので、聞いていただけたら嬉しいです。で、あとこちらの翔子さんなんですけども、私のオリジナルソングも手伝ってくれた方で、エンディングにもお流しするんですけども、虹の橋という曲を作っていただきました。またそちらの方も聞いていただけたら嬉しいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。私の番組ページにもダリアさんのYouTube アカウントを載せておきますので、ぜひそちらの方からもチェックお願いします。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が
まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングです。そろそろお別れの時間が近づいてきました。この時間を利用して告知をしていきたいと思います。17のアカウントをお知らせします。私トタノンなんですけども、TOTANON に、その後に四つ葉、ハート、ひまわり。こちらの方で検索していただくと、17の方ではわかるかと思います。で、こちらなんですけども、私の番組ページにも、アカウントを載せておきますので、ぜひそちらからもチェックの方をよろしくお願いいたします。初回放送30分。放送しましたが、いかがだったでしょうか。すいません、なんかまだまだ初めてだったので、いろんなことがあってちょっとまだまだなんですが、これから引き続き聞いていただけたらすごく嬉しいです。17ライブともに、こちらのネットラジオの方も皆様よろしくお願いいたします。番組では皆様のコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dreamミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。最後に私のオリジナルソング、虹の橋を聴いてください。
冷たい雨の中、僕はいつも一人きりだった。傷ついても誰にも言えない子供の頃、あの日感じた気持ち、命を守るために、辛い時も寂しい時も生きてきた。どんな時にでも頼ることなく一人生きてきた僕は、もう一度この世にいたいと願う。Thank you. 生きるため何ができるのかわからないままだった。ずっとずっと何もない日を過ごしてきた。ある日僕の心に光を照らしてくれた。